さんこんにちは。12月に入りまして、ますます経済状況が悪くなっているようです。年末の1回の危機、そして3月年度末の危機ということで、経済的には非常に厳しい状況になっております。そんな中ですね、業績を良くしていくにはどうしたらいいかという話を3回に続いてやっているわけです。経営者の心構え、経営者がどう考えるかということですけど、2500年前、孔子は人間に関する知識が一番高い知識であるということを言っております。この資本主義の後に来るのはです、心の時代とか言われてますが、心、つまり人間に関する研究が特に必要かなと思います。それと今回3回目はですね、戦略ということが合致したお話をしたいと思います。それでは、本編の方へどうぞ。先ほど言いましたように、お客さんと接するときにはですね、性善説で接しなきゃいかん。つまりお客さん、それとそれからそれを取り巻く社会環境、地域の社会の人たちとはですね、必ず性善説で、感謝するようにという習慣をですね、社員につけるわけですね。そうするとお客さんも地域社会も味方してくる。で、一方でですね、競争相手に対しては、性善説で対処しなきゃいけません。これはですね、社長だけがした方がいいです。社長だけが。で、それは心に留めておいて、一切外に出さない。これができればですね、業績って言いますかね、は、良くなります。ですから経営者はですね、先ほど二重人格と言いましたが、本当心の底ではですね、計算高くする一方で、外見はですね、やはりいい人、社員に対しても性善説と言いますかね、良き、なんですか、また親父とかですね、良い人。この人の言うこと聞いたら、もう人間性がどんどん高まるわというような人になる。で、社会に対してもそういうことをアピールしていくという、これができるということです。で、ただしですね、競争相手に対してですね、制約説です。今接しなさいって言うと、これもね、できる限りやらない方がいいですね。唯一ですね、制約説で接しなくてもいい方法があります。それは何か。競争相手を作らないということです。つまりですね、競争相手がいない状態にする。これは二通りあります。一つは、競争相手を全部やっつける。もう一つは、競争相手がいないところで勝負する。こういうのをですね、戦略と言います。戦略と言います。これ、社長しか決めることができません。それではですね、その、社長のですね、役割とかですね、仕事ってどんなもんなんがあるのかなということをお話をしていきたいと思います。その前にですね、少し経営の要因というのを少しお話ししてきますけれども、これ私のその講義なんかを受けられるとすぐわかると思いますが、ランチェスター経営の武田先生の本なんかでもにもいっぱい書いてありますので、そちらをまた参考にしていただければと思いますが、経営の要素を考えるとですね、何をどこに誰に売るか、それをどうやって、新しいお客さんを見つけてきて、どうやって、繰り返し、維持していくか。で、人を配分して、それに人を配置してですね、で、お金をその人たちに使ってですね、そのお金をどこから持ってきて配分するか。で、それを、何時間ぐらい、その仕事をするかということが、経営の要因になってきます。ですから、まとめますと、一つ目は商品またはサービス。二つ目が営業地域、三つ目が客層とか業界、四つ目が営業対策、五つ目が顧客維持対策、六つ目が組織対策、それから資金対策に時間対策。この八分野がですね、実はここでちょっとお話ししておきたいのは、他者と差別化の要因でもあります。ですから、例 えば商品とかサービスどっか違うとこないかねと、それが作れなかったら地域でどっか違うとこを作りましょうと、でそれがダメだったら客層とか業界で切っていって、違いを出しましょう、でそれでもダメなら営業のやり方ね、昨日ホンダ、カーズ東神奈川の相沢社長のですね、会長のドゥイットのビデオを見てましたけども、訪問営業の時にすかさず店舗営業をするとかですね、これは営業の対策のやり方ですね、お客維持のやり方を変えていく、ね、私の場合はニュースレターというのでお客さんを維持していく、それからハガキを書くということで、他のその経営コンサルタントの方はそこまで先生と言われる人はやらないようです。ですので私はやり続けているということなんですね。で、社長の役目ということなんですけども、いくらですね、こう人間性が高められてですね、一生懸命社員が仕事をしたとしてもですよ、業績が良くなるかどうかって別の話なんです。なぜかと言いますとですね、いくら頑張ってもですね、近くに強い競争相手がいてですね、同じようなものをやってたらですね、もう人はやっぱそっち買いに行きますわ。どう考えても。で、いくら頑張ってもですね、お客さんに受け入れないような仕事をしていたらですね、それは買ってくれませんか、利益性良くなりません。まあ、市場に必要と求められてないものをね、やっていたとしてもということですよ。で、利益性は良くならない。これはですね、効果性と能率性っていうのがあります。能率をいくらですね、上げても、ものをいくら早く作ってもですね、それが売れるかどうか、求められてるかどうか、これはこう、効果性ということです。これ効果があるかどうかというのはですね、言えないわけなんですよね。で、その効果性を上げるというのは社員ではできません。なぜかというとですね、時間いくらで、通常社員さんはですね、雇われてます。ですから、その時間内で効率的に仕事をするということが使命になりますので、と考えますので、効果的かどうかっていうか、ちょっと別の話。会社として効果的かっていうのはちょっと別の話なんです。何でもいいから売り上げ上げてこいっていうのも、これも一つのね、能率性っていうことなんです。で、じゃあ何でもいいから売り上げてこい。私は東京や北海道や札幌やどんどん売ってきました。で、それがお前、会社にとって、効果があるのかと。売り上げは上がるか分からんけども、利益全然上がらへんねんか、一般管理費が全部ね、高くなりやないか。あれは常識的に分かると思うんですけど、これ、営業さんに任せてしまったら偉いことですよね。どっからどこの地域で売りなさい。で、そうだ、この地域で、売れば、地域地盤になって、お客さんが来てくれるからと。この辺はですね、社員には分からないです。というのが効果性ですね。で、よく言うので、この仕事は僕好きでやってるんですからと、儲からなくてもいいよというのはですね、社員という立場ではいいです。ですから、で社長、まあ、経営者という、まあ、少なくとも従業員を抱えてですね、会社をやっていこうという立場で言う言葉ではないですし、私は許されないことだと思います。好きか嫌いかで、ものが決めれるの決めれる部分と社長であってもね、半分はですね、好き嫌いでは決められないところがあります。儲けなきゃならないという、儲ける仕掛けを作る必要があるということですね。じゃあですね、社長の仕事の中で社長しかできない仕事って一体どういうことかということなんですけども、これはですね、将軍戦いと考えますと、ね、将軍がどんなことをしていったかということを重ね合わせて考えるといいと思うんですが、まず、誰と戦うかですね。自分とこの競争相手誰なんやろうねと。未来工業の山田相談役はですね、はっきり明言してます。うちのライバルは、てか競争相手はですね、松下電工やと。これに勝つにはどうしたらええんだれべということで、人の考えないことを考えるしかないよね。でかいからと。勝てっこないんやと。四つ、がっぷり四つに組んだらと。こんなような言い方をしました。どこと戦うかをまず決める。これは社長が決めることです。で、そしたらですね、相手の情報をね、いっぱい集めるということです。ね。相手の情報。 こちらはですね、命かけてやってますから、相手の情報を集めてですね、弱いところ何かとかね、人がやってないのどこやとか、これを情報を集めまくるわけですね。そして、じゃあそれに対応するようなですね、主力の商品、それから補助の商品、またはサービスですね、これを決めるということです。うちはじゃあどんなこと行くんでということですね。例えば、薄利多売の方に行くのか、行かないのか、これを決めるということですね。売れてるけども利益性が少ないというか、多量に売らないと利益が上がらないものは中小企業が、まあ、その手掛けるような商品ではないですね。それから、営業の範囲ですね、中心とする営業の範囲、と中心とそれから範囲、それから商品をどのように伝えていくか、これは、販売ルートということですので、メーカーさんなんか特に必要だと思います。それから、全体的な営業の方法をどう言ってやるか、訪問販売なのか、店舗販売なのか、それから通販でやるのか、それからやるとしたらどういうふうな方法で、お金を何パーセント引きで引っ張ってくるのか、最初は。それかサービスで引っ張る、これを全部決めていくというのが、その実際にはその社長の仕事ですね。まあ、そこまで細かく決めなくてもいいかなと思うんですけども、例えば、質で売っていこうとするとですね、やはり値引きをやらずに、お客さんを連れてくる方法を考えてくれということを言わないとダメということですね。で、作ったお客さんを維持、継続維持していく方法、それから、それに対しての人の配置、役割分担、それからお金を調達してきてそれを配分すると。それから、メーカーの場合は生産能力ですね。これは、それから仕入れ先、まあ、調達をしてこなあかんですからね、を決めていく。そしてそれらをですね、作戦計画書という形で、まあ、経営計画書を作って、でそれをこういう方針、こういうことでやりますよというのを社員に伝えていく。ここがですね、社長にしかできない仕事なんですね。経営計画書というと数字をざっと並べるものを想像されるか分かりませんが、私が言う、ここで言う経営計画書はどういうふうに実行してか、実行計画書というふうに考えた方がいいですか。私はだから作戦計画書って言った方が、分かりやすいと思うんですけどもね、経営計画と言いますよね。で、これは広い意味でのですね、戦略分野というのは社長しかできないわけです。で、このやり方がですね、実はこの戦略、まあ、決めるということですね。営業地域をどう決めるのかと、商品をどう決めるかとかいうのにはですね、大きく言うとですね、2種類あるんです。これがランチェスター法則から導かれた内容になってきます。ランチェスター法則というのはですね、第一法則と第二法則がありました。で、この第一法則にのっとって、戦いを強いるという方のが弱者の戦略。第二法則というのが、にのっとっていくのが強者の戦略です。第一法則というのは一騎打ち戦です。竹槍でやっつけた場合にこういう状況になるよと。で、それから、もう一つ、第二法則というのが確率戦。ですから、銃器管銃かなんかでパパパッと撃つわけですね。から兵士の能力差がですね、あまり出ないんですね。能力の違いが。鉄砲持ってる方が、鉄砲を余計持ってるかどうかというかの違いになってくるわけです。まあ、物量戦と言いますかね。というふうな2種類が導き出されました。で、強者というのはですね、経営環境の中ではですね、まず、ある一定期間でですね、市場占有率が1位であるということ。で、その市場占有率が 26.1% 以上。そして2位以下を10対6で差をつけた場合のみですね、この強者との戦略というのは取れます。ですから、戦車中ですね、5社ぐらいですかね、0.5% ぐらいしか、強者の戦略を取れる人はいない。自動車業界で言えばトヨタだけです。日産とかですね、三菱とか大きなとこありますが、トヨタだけが強者の戦略を取れるということです。で、今まで、まあ、ここ最近聞いてきた、社長さんたちのお話を聞くとですね、必ずですね、このね、強者じゃなくてですね、弱者の戦略を取ってます。強者の戦略概念をお話ししておきますと、 感覚線、遠隔線、広域線、方位線、総合線、即応線、物量線、重装備、こういった考え方があります。片やですね、弱者の場合はですね、一騎打ち戦ですので、接近戦、一騎打ち戦、直接戦、隠密戦、近距離戦、教育戦、狭い領域で ですね、やる。軽装備、実質主義。このようなコンセプトで戦いをしていくわけです。で、これらのことはですね、まあ、社員さんはあまり知っとる引く必要はないですね。ですから、大きい市場を狙うのかどうかとかですね、今、量から質へ転換しなさいというのはですね、量から質という意味では、これは弱者の戦略になります。質はそれぞれ違いますからね。ですから、個別対応していける可能性が出てくるわけです。ですから、質へ持っていった方が有利なわけです。ですから、それから、同じものを量販していくっていうのは不利になりますよね。お金とか、量があれば有利になりますが、小さい会社では、市場も小さくなりますから、どうしても不利になってきます。ですから、一つですね、丁寧にものを運んでいくような形のものがいいかなと思います。で、これらをですね、考え合わせてですね、今まで、まあ、特にここ最近、経営者の方と、成功された経営者の方を聞いておくとですね、全くね、同じやり方しますね。弱者の戦略を、で戦っているということなんです。で、このあたりがですね、私が、その、5年間考えてきたこと、学んできたこと、またタコンだけのことなんですけども、それをいかに応用していくかということをずっと研究してまいりました。でここまで、でですね、やはりこう、社長の仕事といいますか、ね、社長自身はですね、人間的な部分と、それから、その、経営的な部分といいますかね、感じるの方の感情と数える方の感情、この二つを持った二重人格でいて、でしかも人のやらないことをやる、で変人という要素を自分自身があるかどうかなということを一度考えてですね、もしない方がないなと、俺はちょっと普通かなと思いましたらですね、ぜひですね、弱者の戦略研究してみてください。そうするとですね、よくわかります。変人でも何でもなくて、理論に合ってるっていうことなんですね。それが何も勉強せずとも自分がから得得できる人とできない人、できない人、私だけどもできない人は一生懸命勉強してそれを取得すると。で、間違った方法ではなくて正しい方法で、社員さんを導いていくということが大切なのではないでしょうか。これで、経営者は二重人格で変人がいいというお話を終わりたいと思います。はい、3回にわたりましてお付き合いいただきましてありがとうございました。厳しい経済状況の中、なんとか、皆さんに乗り切っていただきたいという思いで、まあ、5年間、考えてきたことについて、まとめてみました。さらに、もう自社に置き換えてというところになりますと個別になりますので、ご自身で研究される、もしくはですね、私の方にご連絡いただければ、何らかのヒントを差し上げることができるかもしれません。このランチェスター戦略というのをきっかけに弱者の戦略を学んで、そして社長のやるべきことをですね、一つ一つやっていけば、まあ、必ず業績は良くなり、そして、良い会社になると思います。それでは皆さんの健闘をお祈りしております。